桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
どうもリッカです。
ちょっと空いてしまいましたが。
はい、というとあのコーナーが、
そうなんですよ、ようやくね、復活というか思い出したように来るよ N1 と、
わりかし毎回それ言ってますもんね
そうなんですよ、やっぱりね、メールいただいて、それでこう聞いてアップしてってなるとですね、だいたい短くて2ヶ月ぐらい経ってしまったりするなというのがですね、正直なところで。
はい。前回は確かデルタさんが自分で出た番組について、コメントするっていう斬新なやり口を見せてくれたやつですよね。
そのくせ割と言いたい放題言うてましたけどね。
言ってましたね。
い
やー、また行きたいですね。
いいのかなって思いながらでしたけども。はい。はい、今回もですね、多選と次選をいただきまして、
はい、
多選のメールについては結構以前にいただいていながらもなかなか取り上げれなかったというかですね、僕がわちゃわちゃなってて半ば忘れかけていたと。
ってことは結構前ですか？
そうですね、現体制になって、た直後くらいにいただいてたメールがまず一件。
はい。
はい。ですので、ざっくり5ヶ月前ぐらいですか。
まあ、N1 のタイムスケールで考えれば、それほど昔でもないというか、
そうですね。
普通ってとこですかね。
サバラジオぐらいのタイムスケールですね。
わっちはもっと遅いですからね。
なんですけど、まあ、とりあえずはまずはごめんなさいと。
はい。
正直僕は記憶にありながらも、立花さんからご指摘をいただくまで、
はい、
ちょっとほったらかしてしまっておりましたと正直に申し上げておきます
と。この通りジャスも頭を深く下げております。
そうです、だいぶ頭髪の薄いところが丸見えになってるかと思いますけど、
ちょっと眩しいんじゃないかなと。
そこまではないですけどね
思わず声のトーンも高くなりましたが
皆さんにはですね、笑福亭鶴瓶よりも若干毛が濃いぐらいに思っていただけるとありがたいので、
ここのね、小さな差を小さいと言ってあげない、それが大人の優しさです。
そうです。いやでも何ですか、チンチンガンガンに立つっていう人と、
はい、
半立ちになる人っていうのは大きな差じゃないですか。
だいぶ違いますし、半立ちであるとは認めづらいものがありますよね。
そうなんですよ。僕は8分立ちぐらいはあるよっていう主張を今したんです。
はい。
うん。
8分ですか。
八分くらい。いや、毛の話ね。
はいはい。ああ、そうです、そうです。
チンチンで言うと八分立ちっていう
ことです。まあでもどちらもね、こう男性にとっては大事なパーツじゃないですか。
そうそうそうそうそう。ね。やっぱり人体が欠けていくっていうのはですね、じくじたる覚えがあるわけですよ。
はい。若さを失いたくないと。
そう、シワが2本や3本できても男あんまり気にしませんけど、おちんちんあんまり立たなくなると悲しいでしょ。
いや、もう、辛いですね。
なんやったらシワが、
はいはい。
5本や6本ぐらい目じわにギューン入ってても、おちんちんガチンガチンやねんって言う方が誇らしいじゃないですか。
そうですね。怖いものないですね。
そうでしょ。だから、お俺、かかってこいやなって思うでしょ。
はい。
その辺のね。
ええ。ガチンガチンのジャスさんが。
そう、ガチンガチンのジャスさんです、僕。
はい。
が、記憶はだいぶ飛びかけているので、ごめんなさいって話をした上で。
記憶はだいぶ飛びかけたガチンガチンのジャスさんが。
はい、N1 のお話を今からしますけれども、
はい。
ソヨさんという方から、
はいはいはい。
メールを多選でいただいてたんです。
ええ。
はい。まあまあ、もうメールを読みますけれども、
はい。
ジャスさん、リッカさん、こんばんは。
どうもこんばんは。
ソヨと申します。今回 N1 に推薦するネットラジオは南の放課後です。
ほうほう。
これ南って町っていう。
これなかなかレベルの高い当て字ですね。
そうです。宇宙って書いて空は読めるじゃないですか。
そうですね。星が見えますね。
うん、そうそうそう。中村正俊の歌に出てくる方の町っていう感じですよ。
うんうんうん。
難しい方ですよ。
街路樹の街ですね。
そうそうそうそうそう。ゼゲンの弦みたいな字です。
難しくてどうするんですか。
まあまあ、そのね、町っていうのね、街の放課後って書いて南の放課後と読みますと。
はい。
いう番組のおすすめ回は第125回。
125回。
はい。結構前です。
ですね。
2014年4月の音声ですけども、はいはいはい、まあまあまあ、この後ケロログでの更新は止まってて、
うんうん、
で、シーサーに移り張りましたよと。
そうですね。
で、こちらに最新化が載ってますという案内もいただきつつ、
はい、
南のバーの店主ポポさんが、
はい、
毎週木曜日お店を開ける前に収録して言い張るネットラジオです、
うんうん、
ジャスさん、リッカさん体制での N1 楽しみにしておりますと、
はい、
いうメールをいただいたのを僕がほったらかしておりました、ごめんなさいというのを何回も申し上げておりますけれども、はい、
何度謝っても謝り足りませんと。
そうですね、ごめんなさいと。
125回って聞けました、ジャスさん。
聞きましたよ。
あ、ケロログの方だからまだ。
そうですね、ケロログはダウンロードするのにお時間かかるかと思いますけれども、はいはいはい、皆さん頑張って聞いてくださいねというお話でございますけれども、
はい
はい、達成をいただいたのでお聞きいたしました。ツイッターでも割と耳にするというか目にするというか、
うんうん、
なんか割と関西のポッドキャストを聞く人の中では、訴状に上がる番組名かなと思ってはおりますけれども、
うんうんうん、
うん、実は初めて聞きました。
ええ。まるっきり、お店をやってるわけじゃないですか、ポポさんっていう方が。
はいはい。
その辺のお店の話なんかも、ドブロックってお店やってますけども、ご存知なく。
うん、全くご存知なく。
ええええ。
あ、お店なんだなと。
はい。
いうぐらいの感じで聞きました。
これ以上ないぐらいぼんやりしてますね。
そうなんですよ。僕は何せホームページで落とした音源で聞いた以上の情報を全く入れずに聞いていたので、今回。
はい。先入観なし。
なしです。ただ今回のことで言いますと、その125回の音源を聞いた上で、最新回とかも何回かの分聞いたんですよ。
はい。
収録環境に大きな違いが出ていて、そこに戸惑うっていうのはありましたけどね。
うん。良くなってるんですか、それとも。
僕ね、今回その125回聞いた後に最新回なんか聞いて思ったのは、
はいはい。
ホワイトノイズを取るって重要やなって思いました。
ジャスさんがまたうるさいこと言い始めましたよ。
いわゆるね。
はい。
マイクとかスピーカーとか繋いだ時に、さーっていう、あれですよ。
うんうんうん。
あれね、やっぱね、気になります。
まあそうですね。うるさいとこで聞いてる分にはあんまりなりませんけど、まあ特にね、この桜川マキシムなんて聞いてるような皆さんは、いい音の番組をよく聞いてると思うんで、うん、そういった基準からするとちょっと気にはなるのかなと。
いやし、ビットレート、
うんうん、
圧縮するときにね。
はいはい。
1秒あたりどれぐらいのデータの大きさにまで持っていく感じで圧縮しますかみたいなことを、
うん、
MP3 にするときに決めたりするわけですけども。
はいはい。
125回のときと今の音声とでは違うわけですよ。
うんうん。
その辺もかなり大きいよなーっていうのがもう気になって仕方がなかったんですよね。
まあ音声のボリュームはちょっと揃えた方がいいですよね。特にポポさんの笑い声が大荒れになるっていうのは、これは何とかしてほしいところですよね。
その話僕ね、後半にチラッと言おうと思ってたんですけど、まさかリッカさんの口から早々に出るとはっていう感じでしたね。
一番気になるポイントと言っても過言ではないぐらいに僕は気になってますよ。
ね、ポポさんはね、自らのダイナミックレンジの大きさを反省した方がいい。
いい声で、
うん、
通るからこそ気をつけてほしいと、う
ん。ポポさんね、普段の話し声から、想定しているのよりも、高音の成分が大きく、なおかつ、ダイナミックレンジの大きい感じで笑い声を発し張るんですよ。
うんうんうん、
これ僕今ものすごくポポさんに伝わらない形でバカ笑いするよね、あの人っていうのを表現できたなって思ってるんですけど。
なるほど。
完全に隠した状態で表現できたなって思ってるんですけどね。
でもおそらく伝わりませんでしたよ。
まあ、ポポさんバカ笑いするじゃないですか。
うん、まあ、そこは、個性はね、個性としては魅力的な部分だと思いますが、リモートでなければ。
そう。イヤホンでこの番組を聞いてて、で、初めてこの番組を聞くときに、そのポポさんの笑い声を聞く第1回目。
はい。
わーって思うでしょ。
思うでしょうね。結構何回も聞いてても、わーってなりますからね。
うん。僕は昔ね、
はい。
阪急百貨店で、はい。嫁さんと歩いてたんですよ。はいはい、
うん。
で、お菓子どれ買う？今日のスイーツどれにする？みたいなことで歩いてたら。
あら、美しい景色ですね。光景ですね。
仲いいでしょ？
愛する二人が。
そう。手に手を取って。
はいはい。本当ですか？
ほんまに、二人で歩いてるときは手繋いでたりするんですけど。まあ、それは置いといてですね。
はいはい。
そして、なんかこう、ある和菓子屋さんの前で、
うんうん、
その和菓子屋さんの顔なじみみたいなおっさんが、
うん、
なんかわざと冗談で大きめの声で挨拶しました的なことをやりよったんですよ。
はい。
お久しぶりって言って。
うん。
それ僕の耳元やったんですよ。
はいはいはい。
僕とっさに、なやお前って言いましたからね。
瞬発力高いですね、相変わらず。
あの、ポポさんの笑い声は、なんやお前って言いたくなるぐらいの、爆発力があるじゃないですか。
うん、
だその辺、音声の、なんですかね、ダイナミックレンジを圧縮していただいてですね。もうちょっとなんかこう、普通の笑い声ですよ的な捉え方ができる感じの方が、耳馴染みいいよねとは思いますよね。
うん。まあ、あれを売りにしてるんでなければ、そうした方が良いでしょうね。
ただ、あの、僕、正直ね。
はい。
この番組については、そのお店で撮ってるよっていうのは後で、呼んだんですよ。まず音声聞いたんで。
はい。
あ、なんかお店の人の笑い方というか。だから、やっぱ、うわーってうるさい中で、感情表現をするとこうなるのかなって思ったりもしたんですけど、
ね。ああ、お店がいっぱいで、こう、ざわざわしてる中でもよく通るっていう声ですもんね。
まあ、だからあの、ポポさんのお店多分笑い声で溢れてる中で、自分が笑ってるんだよっていうのを表現しようとなると、そういう音量になるのかなとか思いつつ、聞いてたんですけど。
実際ですね、うなぎの寝床みたいな感じの細長い、そんなに広いお店ではないんですけども、だから人が何人か入ってくると結構賑やかになるお店だなという印象ですね。
あの、バー的な。
バーですね。ご飯も食べられるバーっていうコンセプトで、確か始められたんじゃなかったかなと。
なるほど。
割と最近のここ2、3回ぐらい前の回でそういう話をされてたような記憶がぼんやりと。
なるほど。僕はあの、ちょっとつまみ食いしてたのでそこは多分聞いてないかなという感じでは。はいはい、あるんですけれども。まあまあ、あとはあれですかね。比較的、盗み聞き的なラジオと。いう感じですよね。
もともとその番組のコンセプトとしてあるのが、まあその仲の良い連れと話をしてるっていう雰囲気にしたいと。まあ雰囲気とか実際にそういう状態に接したいということで。まあ、あの二人で話してるじゃないですか。お店の人と、そのお店によく来る、まあ常連とっていう。関係性の二人で。で、まあ、もともとその店に来てる人だったんですけども、その人と一年ぐらいかけて、こう一緒によく遊びに行ったりとかして、友達になってから始めたという、確か経緯があるんですよね。そういう楽しげな雰囲気を出すために。
なので、だから僕はね、まずもって、最初にお断り申し上げないといけないかなって思ったのは、盗み聞き的な音声に対する、僕の偏見がちょっと低めと。
あまりお好きではないと。
サントリー提供の FM の番組みたいなのあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あの、バーで喋ってるやつ聞くよとか、車の中で喋ってるやつ聞くよとか。
まあ、ほぼ特定の番組ですね。
あ、お前802つけてるな、関西やしな、みたいな感じすると思いますけど。
はいはいはい。
あの辺の番組、僕もう一つ馴染まへんのですよ。
うん。
なんか、こう、強烈にリスナーさんとパーソナリティ向かい合ってるみたいな番組の方が、好きすぎるタイプなんで、僕としては。
ジャスさん、FM で好きな番組ってあるんですか？
ないです。
なるほど。
うん。
っていうと、この南の他が FM っぽい番組なのかなと勘違いされる皆さん、この番組は FM っぽいってことは一切ありません。
うん。どれぐらい FM 的な番組が馴染まないかっていうと、
はい。
松本人志の放送質問、もう一つ違うなって思うぐらいの感じです。
もう FM 的なるものがまるっきり合わないっていうか、興味ないっていうぐらいですね。
まあ FM だからっていうフィルターが僕にかかっている気もしますけどね。とは言いながらも、なんかこうやっぱり言いたいことあるから言ってきてるんだよっていうのが、なんか対リスナーということで、っていう番組の方が強烈に好きすぎるんでしょうね。なので、なんかこう、盗み聞き的な音声っていうのがもう一つ、こう、ピンとこない。ので、まあ、その、そういう意味で偏見的な部分は低いです、正直っていうのはあります。
その、好き嫌いっていうことで言うと、このポポさんって、割とその、自分の意見を持って、その、物事について、これはこうだっていうことを言いたがる人ではあるじゃないですか。
そうですね。
その、切り方って、ジャスさんの好みから言ったら、よし、あし、どちらになるんでしょうか？
僕ね、だからね、ちょっと、ややこしい言い方しますけど、
はい、
混ざられへんかったバーの話やからこそ歯がゆいんですよ。
じゃあ話題そのものは、よしと。
やし、切る方向的なところも、嫌いじゃないんですよ。ただ、 うわぁ、そこで混ざってたら俺そっちの話の展開には持っていかせなかったのにとか、
うんうん、
そういう自分が参加できなかった時の、
うん、
カラオケの話を聞いてるみたいな歯がゆさ、こう自分の参加できなかった祭り的なね、
うん、その場にいればもっと面白くできたのにと、
いやその場におったら俺こう言うたなとか、
うんうん、
番組のそのネタの拾い方が割と嫌いじゃないからこそ、
うん、
ちょっと思ってしまうところがあって、
うんうんうん、
まあまあだからこれはもうあくまで僕の偏見のレベルの話ではあるんですけど、
うん、
ちょっと思ってしまう、なんかあの思ってるプロレスしてくれてないっていう感じですかね。
ああ、
うん、剣道家臣見ててイライラする的な。
ちょっと、ね、ピンとこなかったですね。
そこでこう来たら、
うん、
ジャイアントババはあの32門ロケット砲を打ってくれんと困るよみたいな時に、
はいはい、
ジャイアントババがすかしたらイラッとするじゃないですか。
なるほどなるほど。
うん、で全体としてはそこですかしたからこそこう成立したんだよみたいなプロレスの試合であったとしても、
うんうん、
そこでイラッとした記憶っていうのはずっと残ったままで、
うんうんうん、
その個人としての試合の評価っていうのは下がるじゃないですか。
なるほど。
なんかそういうのがねやっぱりちょっとあって、
うん
うん、だからその辺が気になったかなと。
うん
うん、なんか同じフィールドで戦ってる感じはするんですけどね、自分と。
はいはいはいはい。
うん、
そうですね。まあ多分、桜マキシム聞いてる人も、好きで聞ける番組ではあると思うんですよね。
うん、
その、
うんうんうん、
悪が強くて、
うん、
関西弁で、
うん、
声の大きい人がわーわー喋るっていう、そういう番組じゃないですか。ざっくりまとめると。う
んうん、
で、叩かれても凹まない。そんなメンタリティの持ち主が。
要するに、あれですね、うるさい関西人ということですね。
あ、だいぶ短くまとめていただいて、わかりやすくなりましたが。
うんうんうん。
あとは、その、ジャスさんの好みとちょっとこう合わなくてもやもやすると、うん、いうことで言うと、この番組って、年に一度かな、二度かな、
うん、
AV アワードみたいな、
うん
うん、まあそういうですね、こう、お色気的なテーマを扱うこともあるんですけども、その辺の回って聞かれました？うん、
僕それ聞いてないですね。
ああ、ちょっとその辺も聞いてみて、ジャスさんもね、こだわりのある方じゃないですか。
うん。
どう思うのかなっていうところが少し僕は気になりますね。
そうですね。いや、ね、だからその辺、今、そのことを聞いても思うのは、
うん、
多分ね、僕はね、ポポさんとすっごく楽しくお話ができると思うんです。
うんうんうん、
で、ポポさんと、相方の方はお名前何でしたっけ？
マカロニさんですね。
マカロニさんですかね。も含めて僕全然、すっごく楽しくお酒を飲める自信があるんですよ。
うんうん、まあ、会えば意外といい人。有名なジャスさんですからね。っていうのは置いといても
置いといても、いや、すっげえ楽しく喋れそうやなっていう、あ、その場に混ざりたいなっていう意識はあるんですよ、
うんうんうんうん、
その場に混ざりたいなって思うんですけど、その場に混ざれてなかったなって思うんですよ。
まあさっきから一貫してそのことを言われてるわけですもんね。うん、
なんかその辺がちょっと聞いてて、なんか、うん、なんかこうどうですかね、
いや、気持ちしてますね。
すっきりしないというか、何本聞いてもそこが残ったんですよね。
うんうんうん。
うんうんうんうん。
あとはどうだろう、この番組の特色として、うん、番組が始まる際に、その南飯っていうんですか、こう南の街でこう営業してる飲食店に実際に寄ってみてどうだったっていう、こう紹介をするコーナーなんかがありますけども。
はいはいはい、
その辺の評価って、いらないって言ったら多分いらないって言うだろうし、ちょっと位置づけの難しいところだと思うんですけども、うん、ジャスさんとしてはどういう風に映りました？
僕はね、だから、まあまあ、過去にも桜川マキシムの中で何回か言ってると思いますけど、
うん、
僕何でも美味しくいただけるんですよ。
はいはいはい。
なので、あ、そういう風になんか食べ物についてこう思いながら喋ってるみたいな人もいるんだねっていう、そこはね、なんかこう違う人種の話を聞いてるみたいで楽しかったのは楽しかったですね。
うんうん、
僕正直どの順番で何が来たみたいなことって全然気にしないんですよ。
まあ料理の出てくる順番の話です。
そう、うんうん、なんか途中でね覚えてるのは餃子とラーメンとビール頼んだと。
はいはいはい。
あ、そしたら最初に餃子とビール来てくれて、
うんうん、
でビールキューっと飲んで餃子カッと食べて、
うん、
でいい具合のタイミングでラーメン来て、ラーメンすすりながら餃子食べてビール飲んでみたいなのを交互にやったら気持ちいいよねみたいな話してたんですけど、
うんうんうん、
そう最初にビールだけ来て餃子なかなか来えへんな思ったらラーメン来たと。
うんうん、
でラーメン食い終わる頃に餃子来たってなって。で、
うん、
ビールももうあれへんのに気持ち悪いなみたいな話してはったんですよ、
うんうんうん、
僕全然そこでビールもう一回頼んだらええやんって思うんですよね。
あ、今ジャスさんはビールを 控えるように言われてるんじゃありませんでしたっけ？
なので僕は今あのストロングゼロを飲んでますけどね。プリンタイド入っていない。
はいはいはい。なるほどね。まあまあその辺はやっぱりこだわりすぎなのかなっていうふうに思う部分もあるで、思う向きもあるでしょうね。
僕はあんまり外食しない方やったんで、もともと。あの一人暮らししてる時も自炊割としてた方ですから。
はいはい。
うん、だからその辺でなんかこう、自分のいない世界の話聞けたみたいで。
うん。
うん、面白かったですけどね。
ああ、そうすると本当に惜しかったんだなっていうのがね、残りますよね。
うん、だから本当に、番組の構成的なことでも、やりたいことはよくわかりますし、
うんうんうんうん、
あの、最近の音声は音質もいいですし、うん、そういう意味では全然おすすめできるんですけど、
うん、
僕としてはなんかこう、ちょっと、位相のずれた、しっくりこない番組やったなっていうのが正直なところですね。
ちょっと独特な部分っていうのはあるんですよね。その、例えばエンディングテーマが大西ゆかりだったりとかっていう、なんでいきなりドメジャーなの？まあ、大西ゆかりをドメジャーというかどうかはちょっと評価の分かれる部分かもしれませんが、でもそれ知ってる知ってるって言う人は言うじゃないですか。
そうそうそうそう。
少なくともポッドキャストで流れてきたらびっくりする程度にはメジャーじゃないですか。
しかもちゃんと許可取ってるっていう、ね。
そうそうそうそう。で、なんかニラサワヤスシ先生がゲストに出てきたりとかっていうような、そういう妙なメジャー感のある名前が出てきてメジャーな話を全然しないっていうバランスは面白いと思うんですよね。うん、
あれ、ニラサワヤスシってあれでしたっけ？あの、ガサラキの音楽やってる人でしたっけ？
音楽の人じゃなくて、あの、絵描きの方ですね。
そっかそっかそっか、あの人ですね。
はい。あの、絶対に見たことのある、ちょっとあの、ドロッとした絵って言うんですかね。
ファイズの敵描いてた人でしょ。
あ、そうそうそうそう、そうですね。あの、サターンプレステぐらいのこうゲームでやけに出番があったあの方ですよ。
そう。そうですわ。
そうそうそう。
僕別の人と完全に途中勘違いしてましたね。
ちなみに誰だったか思い出しました？
ね、ガサラキの音楽はね。
じゃあこれはググってもらうとして。
あ、ハイジマクニヤキですね。
全然被ってないですね。
なんか画数の多い人フォルダーに入ってたんやと思いますね。
うん、そのくくりであれば。
え、はい、あの、リッカさん的には、どうですか、
はい、僕はですね、これを、まあ、多選ということで、まあ、推薦いただいて、初めて聞いたというわけではなくて、うん、もう、だいぶ前から聞いておりまして、うん、
はいはい。
僕の iTunes の中には、第46回が一番古いので、現在最新回181回なのかな、
うん、うんうん、うん、
ですから140回目、3年ぐらい前から聞いてる計算になりますので、
お
ー。もうですね、
うん、
そのすっかり馴染みのある人たちが話してるということで、
うん、
まあそのただであるにもかかわらず未だにこれ笑い声なんとかならないかなと思ってはいるんですが、
相当気になってるってことですね。
そうですね。でそもそも聞き始めた理由というのが、他の、好きだった番組にこう出ていた、うん、まあ元のメンバー、あの別に喧嘩して辞めたわけじゃないですよが。
うん、
たまにこうゲストで出てる、あるいはゲストじゃないんだけどお客さんとして出てきてとか、あとその、うん、お店でやらかしたトンチキなエピソードを披露されたりっていうことで、
うん、
その好きな番組のこうある種こう兄弟番組的なものとして、もうすでにこう好感度を高めた状態で聞いてるので、
うん
うん、だからね、そもそも、受け入れる準備ができてたんですよ。
スッと入れる感じで。
そうですね。
うん、
で、ましてあの、ジャスターみたいにこう、同族嫌悪っていうとちょっと違うと思うんですけども、その近いがゆえに、こう、少し、こう、認めづらいっていう感情がやっぱりあるわけじゃないですか。
そんなに僕気にしいじゃないですよっていうことですね。
いやいや、違う違う。まあ、ほら、関西人と関東人なんで別の生き物と思って聞いてる分には、面白いじゃないですか。
あ、なるほど、なるほど。あ、そういう違いもあるんですね。
うん、
関西人あれですからね、この関西弁気持ち悪いな、一点突破で嫌いやとか言うたりしますからね。
そうそうそう。そういうのなくて、関東人からしたらもう、三重弁だろうが、京都弁だろうが、大阪弁だろうが、みんな関西弁で一括りにして怒られるぐらいの雑さじゃないですか。
ああ、僕あれですからね、仮面ライダー見てて、この関西弁の人多分神戸の人やなって思ったら、ドンピシャで神戸の人やったりしますからね。
そう。慣れてくるとそういうのはわかるんですけども、普通はわからんわけですよ。はい。というようなわけで、まあ、そもそも好感度が高かったということと、あと内容に関しては、やっぱりその、うん、すごくこう、仲のいい二人がこう、テンポよく話をしていて、
うん、
で、話の内容に関しても、まあ、その、時々の時事だったりとか、まあ、あるいはサブカルはあんまりないんですけども、 まあその映画話とかはありますよ。まあなのでその、ある程度こう興味のある話、そしてフレッシュな話っていうのをしてくれているということで。う
ん、あの、ネタの拾い方で言うと、
はい。
ポポさんじゃなくてマカロニさん。
はいはいはい。
は、サイキック青年団聞いてた気がする。
うん。のはず、リスナーだったんじゃないかな、確か。
あの、ネタの拾い方でそんな匂いのする人やなっていうのは、何回か聞いただけでちょっと思いますね。
うん。うん、っていうのは、その関西の、まあ、その関西弁のポッドキャストっていうものを好きで聞いてる人にとっては、すごく馴染みやすいっていう、うん、こともある種担保してるわけですよね。
うん、うん。
はいはいはい。まあ、だから僕楽しく聞いてます。
うん。
ただ、多分もう20分短いといいのかなって、やっぱその、まず耳にきついっていうのと、まあそれはでもそんなでもないんですけども、
うん、
うん、あとやっぱその、くどさというものはあるので、まあ例えばその、1週間に1本聞いてる分にはいいんだけども、これ溜めちゃった場合に2本聞こうと思うと、
うん、
面白いんだが辛いみたいな、そういう、毎日豚骨を食べるのか、みたいな、そういう、
なるほどね。
気持ちになったりはします。
豚骨っていうかあれですね、毎日豚足出てきたら鬱陶しいみたいなことですね。
そこまででもないと言いたいかなっていうふうに思うんですけども。うん、あの、そうですね、2日に1遍は背脂は抜きで食べたいラーメンは、みたいな。ぐらいのくどさでしょうか。
今日は塩ラーメンでいいみたいなやつね。
そうそうそう。タンメンは野菜がいっぱいあっててお腹に優しいなぁと思いたい、
うんうんうんうん、
そんな日もあるんですが、
うん。なるほどね。そうですね。うん、僕はねもうちょっとねなんかこう突き抜けた明るさみたいなものがあると聞きやすいなって思いましたね。
うんうんうん、
ともすると話が割と重たいというか。
うん。まあ、やっぱその若さはないですよね、聞いてて。
うん、うん、うん。軽く流してほしいネタもあるよね、みたいなところはちょっと思ったので。
うん、うん。
その辺気になったかなとは思いつつ、でもまあまあ、そうですね。
いや、でもその工藤さんがね、関西の人たちっぽい感じがするんですよ、すごく。
あれね、関西とか大阪ですよ。
ああ、そうそう、そこも特徴じゃないですか。ポポさんってこれ何弁になるんですかね。かなりベタベタだと思うんですけども。
あのね、ベタベタですけど、やっぱ商売人の関西弁やと思いますね。
おー、っていうのはどういう部分で感じるんですか？
あの、後から身につけた、飲み屋さんの関西弁っていう感じします。
はい、ああ、そういう聞こえ方してるんですね。
だから関西弁としては無国籍？
なるほど、なるほど。標準語みたいなもんですね。テレビで覚えた。
芸人言葉としての関西弁、桂米朝以降というか。なんかそういう感じをちょっと受けるところがあるので、実はなんか離れたところの出身の方やったりする可能性もあるよなとか思ってたんですよ。だからそれこそ三重とかね。
はあ、ははあ、
ちょっと中部地方に片足突っ込みかけてるよみたいな。ところの人って、かえって、そういう関西弁を、あえて身につけてはる人っているよね、という。
うん、うん、うん。
だから、僕なんかは自分で編集してて、ナチュラルに関西弁として喋ってるつもりやけれども、神戸弁喋ってる時あるよねって思う時あるんですよ。
うん、うん。
こないだ何々しとって、とか。
うん、うん、
うん。そういう話で言うと、ちょっと気になるなぁとは思いましたけど。
うん、うん、うん。整いすぎてるって言い方をしてもいいんですかね。
また
ちょっと違うのか。
飲み屋の店主ですっていうキャラクターがより強い。う
ん、ああ、まあ、ある種の典型ではあるわけですね。
なんかね、飲み屋で愛想のええおっさんおって、あっこ行ったら気持ちよくお酒飲めるよねっていうところの店主ってあんな喋り方するなって感じです。
ああ、それはなんていうか納得感のある話ですね。
褒めてるでしょ。
褒めてますよね。まあ、嫌味にならないギリギリのラインまでで抑えてるっていうのはありますよね。聞いてて。
そう
な
んです。だから、おそらく、そう、ポポさんのお店で、笑い声を聞くと、すごく明るいお店っていう印象を受けるやろうなって思うんです。
うんうんうん、
ただ、マイク近えよって思うんですよ。
じゃあさん一回、お店行って、はい、その辺の指南を、指南というかその情報交換をしたりしてきたらば、これこそウィンウィンになるんじゃないんですか？
ね、僕が多分行くとね、僕は必要以上にお酒を飲んで、お酒に飲まれるタイプなので、そこでぐってんぐでに酔っ払って、ただただ酒飲んで帰ってくる可能性高いです。
それって役立たずとかっていう種類の生き物ですよね。
まあ僕は大概そんなもんです。今もう僕あれですからね、ストロングゼロ 350ml3 本目が終わりつつあるので。
この収録中に何本飲めるのかと。
もうそれに近い状態ではありますけど。
はいはい。
はい。
あとはあれですかね、その、まあ、さっき僕は何かのファミリー的な部分があって、こう、聞き始めたっていうふうに言いましたけども、関連番組みたいな。うんうん、でもその、特にその、どこかのグループに、例えばその関西のあるネットラジオのグループにとかっていうことがないので、そういったしがらみがあって聞きづらいな、みたいな、生きづらい人にとっては、心置きなく聞ける、そんな番組でもあるのかなと。
うん。
うん、これカットしてもいい部分ですね。
いや、このまま行きましょう。うん。だからまあまあ、その、どうでしょう、行きつけのお店があって。
うんうん。
テンション高い店長がいるところ、
うんうん、
ゲイバーとか行っても気持ちよくお酒飲める人なんかは、
はあはい、
おすすめかもわかんないです。
ああ、そうですね。そういうこうバーみたいなところに行ったことない人で、こう、うん、連れてってくれる人もいないなんていうになると、なかなかこう敷居が高いなって思うことってあるじゃないですか。
うんうんうんうん、
まあ特に若い方なんかは、
うん、
そういう人が、じゃあ行ってみたいなって思った時に、この番組聞いてこの店に行く分にはすごく敷居が低いと思うんですよね。だからその、お店でわざわざやってるっていうのは、こう、お店のまあ宣伝にも、まあなりゃいいやなっていうのは意識がゼロではないと思うんですけども、
うん。
うん。っていうふうな、その、お店のこう宣伝番組っていうふうな性格があるとすれば、そういう意味では、こう、すごく機能しつつ、まあしつつあるっていうか、機能してるというか、
うん、
うん。まあ、そういった機能もあるなというふうにね、うん、評価できますよね。
そうですね。僕、なんか、ちょっと行ってみたい気しますもん。
うんうん。
割とサンダの某ラジオ的な。
はいはいはいはい。クロスロード的ラジオ。
うん。ところかもわからないです。
うんうんうん。
はい。と思いつつ。
はい。
はい。で、まあ、あれですね。今回は N1 が2回続きますから。
はい。
後編に続くと。
いうことで。
いうことでございますので、まあ、とりあえず皆さん次戦他戦問わずですね、メールアットマーク sgmx.info、スペルは mail アットマーク sgmx.info、ツイッターのハッシュタグはシャープ桜川マキシムまでよろしくお願いしますと。
お願いしますと。
はい。
皆さん、こんにちは。桜通信イメージガールの桜ちゃんです。この度、ネットラジオ界に全くありふれたタイプの新しい番組が登場しました。それが、引きこもり旅作家、さくらつよしと、鳥かご放送の山本がお送りする、さくら通信です。通勤前、就寝前に、アホな話を聞いて、バカバカしい気分になりたい皆さん、ぜひ、さくら通信、www.さくら通信.com までアクセスしてくださいね。お兄ちゃん、寝る前に聞きに来てね。